お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
国内各地の情報や話題をお伝えするオーストラリアワイド、今日はキャンベラからヘイゼルウッドエミさんのリポートです。エミさん、こんにちは。
ジェミさん、こんにちは。
キャンベラの方はいかがですか？
はい、キャンベラは寒い冬日が続いています。朝は梅雨や霜が降りて、オーバルの芝や道路脇の草がよく濡れています。またキャンベラの冬は朝霧が深い日も多くて、丘に登るとまるで雲海のような面白い景色を見ることもあります。シドニーも朝霧は多いですか？
それほど頻度は高くないんですけど、時々ありますね。ちょっと運転は怖いですよね、そういった状況で。
そうですね、ライト、フォークライト、つけていない人もいるので、はい、ライトがないとかなり朝の運転は危ないですね。
まだ寒いキャンベラですが、今日はどういった話題をいただけますか？
はい、まず一つ目が、オーストラリア国立大学、ユニバーシティハウスが再開というものです。オーストラリア国立大学 ANU の象徴的な建物であるユニバーシティハウスが約6年半ぶりに一般公開を再開しました。総額1億2100万ドルをかけた大規模な修復は ANU 創立80周年の節目に間に合いました。ユニバーシティハウスはミッドセンチュリーモダン様式の建築的価値から歴史的建造物として指定されています。この建物には97室のブティックホテル形式の宿泊施設や60室の大学院生向けの部屋、様々な会議、ミーティング室、さらにカフェ、バー、ダイニング、交流スペースなどがあります。ウェブサイトをご覧になると、建物の雰囲気と温かみのある素敵な部屋の写真が見つかると思います。ユニバーシティハウスは1954年の開館以来、オーストラリア国立大学の式典や大学生活のハート、心臓部とされてきました。ところが2020年1月20日の記録的な雹で、ANU キャンパスの約 80% が被害を受け、このユニバーシティハウスも大きく損傷しました。
雹でそんなダメージがあったんですね。
これは過去十何年間ぶりの大きな被害だったので、車の、駐車場に停めている車のガラス、フロントとバックのガラスがもうゴルフボール台の雹で、
はい、
割れて、大変多くの車が廃車と なりましたね。はい。築およそ70年の多数の側柱屋根瓦が雹で割れ、その後の雨水が建物内部に侵入、消防施設なども被害を受けました。で、これがちょうど2020年初めでしたので、その後、新型コロナ禍も重なり、建物は2年間、ほぼ空き家となりました。これがまたオーストラリアらしいのですが、その間、ポッサムだけが住んでいたという逸話もあります。このユニバーシティハウスの修復には約1500人が携わり、アスベスト、鉛、カビの除去、屋根瓦の修復、ガス設備の撤去とそれに代わる電気化、現代の建築基準への適合などが行われました。建物内部の瓦張りや木製パネル、家具、書籍、芸術作品も丁寧に修復され、王子の姿を取り戻しました。ユニバーシティハウスは学生、教職員が仕事上の立場を離れて、公式、非公式に交流できる場所として再機能し始めたようです。今回の再開は単なるミッドセンチュリー様式の建物の修復、復旧だけではなく、大学コミュニティが日常的なつながりを取り戻す象徴的な出来事と言われています。こちら、今週末8月15日土曜日の ANU キャンパスコミュニティデーに先駆け、前日の8月14日金曜日に再開となります。
6年の月日が経ってようやく再開ということですね。
そ そうですね、待ちに待ったという感じではないでしょうか。
エミさんはこの ANU にこう行ったりすることはあるんですか？
こちらに引っ越してきたのも10年以上前に一度行ったことはあるんですけれども、迷子になったのを覚えてるんですが、大学自身には特に行く用がないので、行くことはあまりないですね。宿泊施設になるので、キャンベラの外から人が来るときにここに泊まるっていうのもいいんじゃないかっていうことを、その被害に遭う前に聞いたことはあります。なので、もし誰か知り合いが来て、ホテルを取るときに、これも一つの候補になるのかなと思いました。で、続いて二つ目の話題に移ります。二つ目は、プラタパスマンス、カモノハシ月間です。オーストラリアに住んでいる皆様はカモノハシご存知だと思います。また日本でも、西日本にお住まいの方は、JR 西日本の IC カードのキャラクター、イコちゃんでご存知かもしれません。関東の方はスイカですかね。でも、関西はイコカっていうので、三つ色のプラタパスがキャラクターなんですね。ちょっと、外れますけど、その理由っていうのは、なんか、カモノハシはこう、つり橋のようなものありますよね、この大きな。
はい。
そこで電気を感知する。で、IC カードも IC なら電気じゃないですか。そういう共通点をこう、もじっているようです。あとは。関西弁の行こうかという。
はい。意外なところにオーストラリアの動物がいるんですね。
そうなんですよ。なので私はちょっとオーストラリアに来る前に関西に住んでたので、カモノハシは、このキャラクターのイコちゃんは、馴染みがありました。
その月間ということで、はい、今月は。
はい。はい。その月間なんですが、アッパーマランジ、モーターウォッチが毎年8月に実施している地域参加型の生態モニタリング活動です。カモノハシ観察はどうやらこの番頭が最適らしく、この理由は、この時期はカモノハシが餌を食べる時間が増え、オスは繁殖期に向けて活動が活発になるからです。ACT 地域では、ウォーターウォッチが6カ所の河川で合計24回グループ観察兼調査を実施しています。観察調査は経験不要でどなたでも参加できます。1回の調査は約2時間とありました。具体的にどのようなことをするかと言いますと、地域住民が観察に参加し、カモノハシやラカリ、ウォーターラットのことなんですが、の存在、活動状況、分布を記録します。継続的に同じ方法でデータを集めることで、地域の生物多様性に関する長期的な知識の蓄積や流域管理に役立てます。カモノハシとラカリは植物連鎖の上位に位置する捕食者であり、水路、河川、環境状態を示す重要な指標だということです。モニタリングによって、カモノハシが流域のどこに分布しているか、どのような場所を生息地として利用しているか、どのように活動しているか、水環境の状態とカモノハシなどの生息状況にどのような関係があるかを理解することにつながるそうです。またカモノハシ月間の一環として、8月にクインビアンリバーで無料のガイド付きカモノハシ観察ウォークが数回開催されます。クインビアンはACT でなくお隣のニューサウスウェールズ州なんですけれども、キャンベラのすぐ隣にある町です。この観察ウォークは約1時間で往復約2キロを歩きます。それほど長い距離ではないので、お子様でも参加できるのではないでしょうか。朝8時スタートで参加は無料ですが、予約が事前に必要とのことです。地元の専門家からカモノハシとウォーターラット、ラカリについての解説、またカモノハシや河川環境についての質問ができる機会となっています。ちなみにですね、私はこのラカリというのを知らなかったので調べてみたんですが、ラットと聞くと、すぐに想像するのはドブネズミなんですけども、全く異なる種類でした。ギミさんはラカリってご存知ですか？
私も今初めて聞きました。
はい、これはウォーターラットと、もう言われてるんですが、アブリジンの言葉でラカリと言われて、オーストラリア独自の在来種だそうです。で、この、 オーストラリアではカモノハシとラカリの2種類のみが水陸両生の哺乳類でもあるそうです。
なるほど。私カモノハシを野生で見たことがないですね。まだオーストラリア長いですけど。
そうですか。私はキャンベラの郊外に、自然、なんていうんでしょう、公園みたいなとこがあって、そこに行って、はい、なんかわずかにこう、あ、顔出したみたいなのを池のとこで見たことはあるんですけど、こう、体全体を見れたことはやっぱりないですね。警戒心が強い動物だそうです。
そうなんですね。なかなか見れないんですね。
そうですね。あと私も、初めて知ったのが生息地はオーストラリア全体ではなくて、オーストラリアの東部やタスマニアだそうです。なので、ファースのようなこう、西ですね。そちらの方には住んでいないっていうことでした。
で、今回このシティズンサイエンティストがこう、いろいろ新たな情報、データを集めるということですね。
そうですね。毎年8月にやってるので、その年のこう、データが積み重なっていくと変化も見ることができるのではないかと思います。
エミさん、今日はありがとうございました。
はい、エミさん、ありがとうございました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。